時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日368回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社アゲハ代表取締役湊孝弘さんにご出演いただきました。ラグビーに夢中だった大学時代、リクルートに入社し7年間の営業経験を通じて培ったビジネスの力、30歳を迎える中、やりたかったクリエイティブの世界に入るものの、厳しい労働事情からやむを得ず2001年起業へ。事業を立ち上げ、周囲の経営者に刺激を受けながら、2023年9月東証グロースに上場し、さらなる成長に向けて歩みを進める湊さん。得意な2つの掛け合わせで稀有な存在にというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワンワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社松屋上席執行役員、河合明子さんです。河合さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて河合さん、現在、はい、どのようなお仕事をされていらっしゃるのでしょうか。ぜひご紹介をお願いいたします。
は
い、
現在は執行役員として構造改革推進会というところを担当しています。まあ、組織の生産性の向上ですとか風土改革を担当するような部署で、まあ、ルーティンはなくて自分たちでそれに役立つと思うことを見つけてやるような部署でございます。
松屋と言いますと大変こう歴史のある百貨店ですがいくつかですね、いろいろなその百貨店がある中で、はい、この松屋の特徴というのは一体どんなところにあるんでしょうか。
今のストアコンセプトはちょっと違うんですけど、数年前に銀座スペシャリティストアっていうのがストアコンセプトだった時代があるんですけれど、まあ、銀座に本店はですね、銀座で模試店は浅草っていう日本有数の、すごく特徴的な街にあって、その街と一緒にその街を体現しながらやっていってる店かなということと、やっぱり他のお店とは違う個性をすごく大事にする、はい、で規模はそれほど大きくない分、何でしょうかね、ちょっとこうピリリ、山椒は小粒でもピリリと辛い的な、ちょっとそのスパイスの効いたものとか、うち独特の目利きのあるものとか、そういうものを揃えてると思います。
実は河合さんは銀座のこの本店の店長もですね、女性初 で、されていたということで、その新たなこの取り組みの中でですね、このファッションコンサルティングサービスというものを作られたそうですね。
はい、ありがとうございます。
これは一体どんなサービスなんでしょうか。
そうですね、2018年から3年間本店長やらせていただいたんですが、本店長になる前に2014年に執行役員になりまして、社会のネットワークがたくさん広がった中で、いろんな企業のいろんな役員の女性の方とお話をしていて、こういうサービスがあったらきっと受け入れられるんじゃないかなと思って始めたものになります。
例えばこのサービスを利用しようとすると、どんなことがこうできるんでしょうか。
そうですね、その、はい、お仕事を持ってらっしゃって、お立場があってすごく一生懸命やってらっしゃる女性って魅力的ですし、おしゃれも興味がないわけではないし、経済力もおありになるし、決断力もおありになるんですけど、ないのは時間なんですね。お買い物にどこに何かあるかわからないものに、ゼロから探す時間がないっていう方が多いので、その方々のために事前にヒアリングをして、プロのファッションコンサルタントがお客様のニーズに合ったものを 全店ブランドとかフロアとか全く関係なくご案内して好きなものを見つけていただけますよ。で2時間いただければ必ず何か見つかると思いますっていうサービスなんですが、サービス料はまあわずかですけどいただいてますが、お買い上げはあのマストではない、前提としていないので、まあいろんなブランドを見て触ったことないもの着たことないものを楽しんでいただいて、2時間あ楽しかったリアル店舗って思って帰っていただくのが一番の目的のサービスです。
いいですね、ちょっと夢の時間というかですねいいなと思いながら
ありがとうございます。森さんもぜひ、
はい、ありがとうございます。さあ、あの河合さん、なんと、まあ、あの松屋初のですね、あの女性取締役にも、あのもう就任もされですね、そして、まあ、この現在に、まあ、至るということなんですが、はい、ぜひあのどのような道を経て今に至るのかこのお話を伺っていきたいと思います。はい、もともとですね、この松屋にこう入ろうと思ったこの理由というのは一体どんなものなんでしょうか。はい、
あの弊社のものが聞いたら怒られちゃうかもしれませんけれど、あの私1983年に社会に出るんですが、その時あの男女雇用機会均等法、いわゆるが施行前でして、いろんな業界を見たんですけど、男女で初任給に差がない業界が流通とマスコミぐらいしかなかったんです。で私どんな仕事でもよかったし、別に役員になろうと思って社会に出たわけでもないんですけど、とにかく一生自分が動いてる間は仕事をしていたいっていうその思いだけで社会に出たので、まあ、できる長くやるならやりがいがあった方がいいですから、初任給が違うってことは期待値が男女で違うんだろうなって学生ながらに考えて、同じとこにしようで、流通とマスコミ、お買い物好きだからデパートよく行ってたから、はい、デパートかな、そのぐらいです。で何社か、あの受けさせていただいて、最初に内定をくれたのが松屋、はい、でただそれだけの理由なんですけど、
あそうだったんですね、はい、でも入社されてですね、はい、あのどんなこうお仕事からこうスタートだったんですか。あ
の弊社の場合は全員新入社員は店頭から、はい、始まるので、私はたまたま紳士の比較的、はい、まあ、若い方向けのカジュアルなお洋服を扱っている売り場に配属になって、まあ、そこでいわゆるその新人がやる仕事を一通り全部やりました。あのレジを売ったり、もちろん接客をしたり、商品を管理したりみたいなものを、はい、やらせていただいてます。
当時やっぱりそういう、こう現場でこう仕事をしていく中で、なんかこう百貨店の仕事って会社にとってなんかこうどんなあのこう仕事だなということを思ってたんですか。
あのもともと誰も信じてくれないんですけど、あまり人見知りな方で、どちらかというとコミュニケーション能力が高くない方なので、初めましてのお客様に自分からこうバンって入っていって接客するのは得意ではなかったんですよ。でもあの何回かやってるうちにだんだん慣れてくるので、やっていくで失敗もいっぱいあったんで、向いてないかなって思った時 も正直あったんですけど、何年かやってると接客のお仕事って当たり前のことをやっていても、お客様からありがとうって言われることがあるんですね。で素敵な仕事だなって思えるようになったのが 2,3 年経ってからで、あとはやっぱりお天気によって季節によって、その時の状況でお客様の欲しいものがどんどん変わる、まあ、時代によっても変わる、でちょっとずつお客様の先を提案していかないといけないので、すごく変化があるんですね、扱っている商品とか店頭の陳列とかに。どちらかというと同じことをずっとやってるよりは変化がある方が好きなので、そこもすごく素敵だなと思ってました。
結構この変化、確かにそうですよね。お客様側で入るとなんか自然にあれですけど、実はそこはそこに対応したこう設計とか商品陳列、
すごく卑近なことで言うと、雨が降ってきたら傘を前に出せみたいな、あの、はい、今はコンビニエンスストアで、あのビニール傘すぐ手に入りますけど、私が入社した当時はそこまでではなかったので、やっぱり雨が降ると、まあ、比較的お値段の低い百貨店ではですけど、傘を求めてお客様がバーって入ってこられるんですよね。でそこで普段はそこそこのお値段の傘を出しているのだが、この状態ではもうちょっと手頃な傘をお求めになる方が来るからって言って裏から出してくるんです。そういう傘が置いてあってバーってそれを出すと、やっぱりそのそれを手に取って買ってくださるお客様がいっぱいいらっしゃるみたいな。で雨が上がったらまたしまうんです。
もうさささっと、
まあ、すごく卑近なことで言うとそういうことですし、最近一番大きかったのはやっぱコロナになって、はい、お客様のライフスタイルというか生活の仕方が180度変わってしまったから、欲しいものもすごく劇的に変わったんですよね。そういうのにも、まあ、それはさすがに雨が降ったから対応しようっていうほどのスピードではできないにせよ、やっぱり対応してちょっと先を提案しないといけないっていうのがありました。
その後のお話大変気になるところなんですが、後半引き続きお話を伺っていきたいと思います、はい。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今河合さんが興味関心を持っていることを教えてください。
2つあるんですけど、はい、1つはご恩送り活動って呼んでるんですけど、次世代の自分の後輩世代の女性のリーダー、自分の会社だけではなくて、業種の、リーダーたちに向けて、仲間と一緒にやっぱり業種 の、団体立ち上げまして、自分たちが先輩からいろいろ恩をもらって、今この立場にあって楽しくお仕事させていただいてるけど、もう先輩に恩返しはできないので、いらっしゃらないので、後輩に何か応援する活動をしたいねっていう団体を立ち上げたんですけど、未来リーダーズリンクっていうんですけど、そこでいろんなプログラムをやっていって後輩女性を応援している活動っていうのが今すごく楽しくて力を入れていることが一つ、もう一つが60になって初めて誰かのファンクラブに入って、いわゆる推し活っていうのをやってるんですけど、それがとても楽しいです。
ちなみに誰だ、
日本の国民的アイドルグループに成長しつつある9人組の男性のグループって言ったら大概の方が分かるんじゃないかな。スノーマンって言うんですけど。
スノーマンですか。
はい、そうなんです。
推し活されているとは、いいですね。
は
い、
誰かのファンクラブに入ろうと思ったのは本当初めてです。
そうですか。はい、じゃあちょっとここはぜひちょっと河合さんに一曲ご紹介いいお願いできますでしょうか。
はい、いっぱい歌あるんですけど、今日聴いてらっしゃる方へのメッセージにもなるかなと思うのは、一番星っていう曲なんですけど、もがいたり頑張っている人たちの背中を押すっていう曲で、私は仕事帰りに必ずこれを聴きながら家に帰ってます。
では行きましょう。スノーマンで一番星。さあ後半も引き続き株式会社松屋上席執行役員河合明子さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は松屋にご入社をされですね、そしてこの百貨店のお仕事とはというところですね、中心にお話をしていただきました。でこの仕事をしていく中でですね、河合さんは自分のこうキャリアっていうものってこう意識されていましたか？
いえ、ほとんどキャリアというのが、その役職を上がっていくっていうことを言うのであれば、ほとんど意識してなかったですね。ポジションとかには興味がなかったので、百貨店に入ったきっかけはお買い物が好きだから、百貨店に入ってバイヤーになると仕事で買い物ができるんですね。仕入れ担当なので、何を置くかを決める人、バイヤーにはなりたいって思って入りましたし、バイヤーなのが最初の目標で20代頑張りましたけど、それ以外は全くなかったです。ただずっと仕事はしていたい、ずっとやってるのはできるだけ楽しくやりたいと思ってました。
でもこのずっと仕事をしていたいというこの思いを持ってですね、こう歩む中でこの立ちはだかった壁というのは、どういったものだったんでしょうか？
いくつかありますけど、一番最初は入社した時に初任給が同じところを選んだって申し上げたじゃないですか。同じところを選んだので、会社は男女に期待値に差は確かになかったんだけれど、現場はあったんですよ。いわゆる4卒の女子を採用した最初の年の入社なんですね。現場は生まれて初めて4大卒のなんか女が来たぞみたいな感じになっていて、それまではだから男性と女性で役割が明確に分かれていて、与えられるお仕事が、でそれが当たり前だったんだけど、今度新しく入ってきたこの4卒の新入社員は4卒の女子だから男性と同じでいいんだよっていくら会社が言っても現場はそんなの理解できないから、同期で入った男性の と私で教えてもらう仕事、任せてもらう仕事に歴然とした差があるのを見て、あ、世の中ってそういうことなんだなっていうのが最初に感じた壁ですかね。それは世の中の壁ですけど、その後はやっぱり自分がライフステージが変わっていくたびに自分自身の中の仕事を続けていく上での壁みたいなのはそれ以降30とか40とかまあありました。
そうですか、はい、あの河合さんはあのお子さんもですね、はい、あのいらっしゃって、その仕事と育児 の、はい、この両立というところもしながらあの進まれていた、はい、ということなんですが、こう実際この両立の部分ってどうやってこうバランスを取ってたんでしょうか。
両立したっていうと多分家族が怒ると思います。
あ、そうですか。
両立はしてなかったと思います。母が、自分の母が、あの面倒を見てくれたので、はい、あのいわゆる保育園みたいなところに預けずに来たから、はい、あの人様に預けない分、うん、わがままが効いたので、うん、仕事に軸足をかけることができたっていうメリットはあると思うんです、はい、なので、初め30代の初めに子供を産んで、はい、で3年経って2人産んで、はい、20代バリバリで働いてたんですけど、うん、30代私ノンキャリって呼んでるんですけど、うん、ほぼキャリアは停滞してたんですね、うん、でその間自分の中で、うん、まあ、いわゆる面白い仕事も回ってこないし、うん、そこで自分で勉強したり自分で手を挙げて仕事をもらえばよかったんですけど、期待されてる感じがしなかったので、あまりそこに仕事に軸足を置いてなかった、うん、で40になって、はい、フルタイムに戻りますって言ったら、すぐに管理職に戻った、あ、期待されてたんだと思って、嬉しかった反面、はい、なんかそこで自分の中でバランス取らなきゃみたいな、子供もいるし家庭もあるし、はい、仕事も責任があるし、バランス取らなきゃみたいなところにすごく無意識のうちにあんまり一生懸命仕事をしてなかった時代があったんですよ。バランスを取るというわけのわからないことに夢中になって、どっちも中途半端みたいなところが続いた時に、まあ、ちょっと来たきっかけがあって、あ、これアンコンシャスブレーキだなと思って、自分で勝手にブレーキかけちゃってんなと思って、はい、それを外したタイミングがあるんですけど、でそこでアクセルを踏んだがために、仕事もっとちゃんとやろうと思ってやったがために両立ができなくなって、はい、1日のうち半分以上は仕事にかけていた、はい、残りの半分で家のことと子供のことと、睡眠をとっていたっていう感じなので、両立はしてなかったと思います。
でもこうね、先ほどこの、まあ、復帰されてこのまたこう管理職にっていうお話だったと思うんですけれども、はい、結構やはりこの今この子育て中の方、まあ、育休中の方もやっぱりこう自分がまたこう復帰してこの仕事の現場にこう戻っていく、うん、でこの気持ちあるけれども、でも一方で本当にそれができるだろうかという、うん、そういったこう不安もこう持ちながら、
そうですよね、
はい、過ごしていく中で、はい、あのこうどんなですね、その復帰に、まあ、当たって、なんかこうどんなこう心構えとかですね、あのこうどんな気持ちであのこう向き合っていったらいいんでしょうか。
そうですね、うん、あのお休みの間にどのくらい休まれるかにもよりますけど、あんまり仕事の方を寝かせないすぎない方がいいので、何でもいいからやっぱりちょっと会社の情報を手に入れたり、時間があればちょっと勉強したりっていうことをおすすめはします。私はしなかったのですごく後悔したの で復帰したらやっぱり目の前に来た仕事はとりあえずちゃんとやる、でチャンスも来ると思うんですよ、もうちょっと難しい仕事しないみたいなこと、その時にやっぱりどうしても私もかけましたけど、無意識にブレーキかける自分が必ずいると思うんですけど、オファーはとりあえず受けてみた方がいいと思います。チャレンジすることで初めて見えてくるものもあるし、成長する自分もいるし、で私があの後輩に必ず伝えているのは、何でしょうね、何もかも自分でやろうとするなっていうことは一つ伝えてます、あのお金で解決できることが必ずあるから、要はご飯作るのめんどくさかったら外食すればいいんですよ、でもうめんどくさかったらタクシーに乗ればいいんですよ、だって稼いでるんだから、で時間をお金で解決する方法は何かあるから、それをやった方がいいし、あとは周囲に助けも求めた方がいい、自分仕事もそうだし家庭もそうだし、自分一人ではできないので、あのヘルプは SOS は出した方がいいよっていうことと、 可能であればパートナーを育て、はい、うまく育てて一緒にやった方がいいって伝えてますね。でそんな風に何もかもやりきれない完璧じゃない自分を心よく許してあげるのが大事だよっていつも言ってます
でも川合さん、あの松屋の中で初のですね、はい、あの取締役、女性取締役に、はい、あの、まあ、就任されてですね、そして、まあ、この今にあの至るわけですが、あのこの取締役、まあ、いわゆる役になってですね、はい、あの一番良かったことってどんなことでしょうか。
見える景色が一挙に広がったのと、うん、入ってくる社内の情報が一挙に増えたのと、はい、うん、私が発言することに耳を傾けてくれる社内の人も増えたのと、うん、はい、あとは社外に出る機会をいただいて、お外でネットワークが広がったっていうのが、役員になってすごく劇的に変わったし、とても自分の成長にもつながったし、財産にもなったと思っています。特に社外にネットワークが広がるっていうのがすごく大きいです。
あの一方でなんかこう難しかったこととか、うん、なんかこう自分で思ってもなかったけれども、あ、意外とこういう大変なことあるんだななんて思うことってありましたか。
役員になった時は、もう結構自分の中で腹が据わっていたので、はい、あの54だったんですけど、あとアサインしてくれた人が、はい、河合さんは河合さんらしくやればいいからって言ってくれたので、うん、結構あの楽な気持ちでやってたんですね、はい、いいのか悪いのか分かんないんですけど、でもその前の部長だった時代とか、うん、課長だった時代は思いもかけず昇進して、はい、でも断らない主義だから受けたけれども、はい、経験がないところを自分で見なくちゃいけない、チームがどんどん大きくなる、うん、で自分もそこまで成長しきれてない、はい、目の前のことでいっぱいいっぱいみたいな時はすごくいっぱい失敗しましたし、挫折もしましたしっていうのがあります。
でもそれをこう経験して乗り越えてるということなんですね。
そうですね、あの、はい、なんとかなると思って。
あの今、まあ、日本の女性の管理職もあの少しずつやっぱりこう増えてあの来ている、まあ、一方でですね、まあ、これからあの、まあ、本当にこう管理職どうしようかなとかですね、まあ、本当大変なんじゃないかなと思って、こう足踏みあのこうされている方がもし目の前にいたとしたらですね、河合さんこうどんな言葉をかけますか。
さっきもちょっと申し上げましたけど、そうチャンスとかオファーは絶対断らないで一回受けてみてほしいなっていうことは伝えます。で、あの人事担当だった時に、はい、あのやっぱりそういういろんな事情を抱えて頑張ってる女性に課長になってもらいたいなって思って、であの内示前だから本当のことはちゃんとは言えないんですけど、そういうことを伝えたことはあります。このあと何か起きるかもしれないけど、とりあえずはやってみて、やってダメだったらその時考えればいいし、はい、SOS を出してくれて全然構わないけど、やる前に、はい、うん、あのいいですっていうのだけはやめようよねっていう話はしました。で、あのちょっと今より難しいことを与えられて、はい、チャレンジしないと、自分って成長しないじゃないですか、はい、で可能性は無限だと思うんですよ、ポテンシャルは、潜在的な誰しも、はい、だけどそれって難しいことを与えられて初めて目覚めるポテンシャルだから、はい、ずっとできることをやっていてもやっぱ成長ってなかなかしづらいけど、必ず潜在的なポテンシャルがあるからアサインされてあのオファーが来るのであって、はい、それはオファーする側にも責任があるわけだから、オファーをもらったらとりあえず受けて、できるだけやって頑張って、ダメだったらその時一緒に考えようみたいなことをお伝えしたいですね。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。河合さんにもお伺いさせていただきます、
はい、
これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします、
はい、今までお話ししたことと重なるかもしれませんけど、自分の潜在的な可能性には限界がないので、チャレンジ上等っていうことをお伝えしたいのと、同時に今顕在してる限界はあるので、そこは理解した方がいいよっていうのは、あの私はちょっと お話はしませんでしたけど、そこを無視して今の自分の限界を超えてやった結果、会社から救急車で運ばれるっていう大失敗をしたこともあるので、今の自分の限界ってのは必ずあるから、それは見極めた方がよくて、そこは無理やり乗り越えない方がいいけど、潜在的に持ってるものには限りはないです。無限なので、とりあえずチャレンジしてみよう、それから考えようみたいな感じですかね。
チャレンジ、上等、素敵なメッセージですね。ありがとうございました。ということで、本日は改めまして、株式会社松屋上席執行役員河合明子さんにご登場いただきました。河合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
森さやかの Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。松屋に入社し40年、一生仕事を続けていたい、その思いを持ちながら店舗での販売など営業一筋で歩んだ道、30代、出産や子育てとライフステージの変化にキャリアの停滞を感じながらも40代でフルタイムに復帰、さまざまな困難を乗り越え、社内初の女性取締役、そして松屋銀座本店長を歴任、現在社外の女性たちの活躍も後押ししている河合さん。オファーは断らず、まずはやってみる、自分の潜在能力、可能性に限界はない、笑顔でそう語る河合さんの姿も、その言葉も実にかっこいい、そう感じました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。